耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1210回8月19日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さん友達はいらっしゃいますでしょうか。なんだその発言はと思うかもしれませんけどね、高校の時の友達って今でも付き合い続いてますか。高校の時の友達関係をねちょっと思い出してほしいんですけど、僕高校の時の友達確かにあんまり会わなくなってきてますね。で高校の友達で面白かったのがですね、 T 君っていう人がいるんですけど、彼がですね社会人になってから1回飲み会で会ったんですね。僕矢島だからヤジさんってあだ名で呼ばれたんですよ。ヤジさん聞いてよ、僕ね社会人になってからね大阪に研修旅行に行ったんだよ。あごめん行ったんや、天然です。そんな彼とはまだまだ付き合いを長くしていきたいものなんですけど、そんな友達の関係を思い出しつつ今回の方は聞いてみてください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は角川書店より出ております森田季節著友達同盟という本です。まずは著者のご紹介ですが、森田季節さんは2008年にベネズエラビターマイスイートという作品で第4回メディアファクトリー文庫 J ライトノベル新人賞優秀賞を受賞されています。この時京都大学在学中だったということでですね、若手の作家さんです。で非常にですね不思議な読後感を残す作品世界とそれを支える独特の表現で注目されているらしいんですけども、僕この森田さんの作品今回初めて読んだんですけども、確かに不思議な読後感、なんだろうこれは。なんかねさっきからディレクターと二人でねふわふわしてるんですよね、なんかふわふわするんだよねこれ、何なんだろうねこの世界観。というわけで、どんな作品なのか内容の紹介に参りましょう。今回の友達同盟のですね主人公3人います。声も顔も中性的で男っぽくないことに悩んでいる大神美人くん、自分を魔女だと言ってはばからない毒舌家、細川千里ちゃんですねこれは女の子で、千里の幼馴染で、この美人の剣道部仲間である芝宮朝日、これが女の子です。というわけで男1人女2人のね3人の高校生が友達同盟という誓いを交わして、友達関係を続けていくというですね、まあ日常を描いていた作品なんですけども、突然その日常が非日常になったりとかですね、よくありがちなその同盟崩壊の危機みたいなのがあるんですけども、どんな内容なのか、ちょっとドラマ聞いてもらいましょう。
好きなの付き合って。
はい、わかりました。
ありがとう。どうでした？
千里、騙したな。
騙した？人聞きが悪いですね。両手両足をクリップで挟んであげましょうか。私はトイレに行くと言ってトイレに入っただけですが、そんなつまらないことで同盟を破るほど私は恥知らずじゃありませんよ。私が嘘をつくときは、そうですね、液状のりをスプーンにとって蜂蜜だと言って舐めさせるぐらいのことはします。その様子だと OK のようですね。カップル成立おめでとうございます。水族館までセッティングしてこれで OK が出なかったら私は先輩扱いでしたよ。賞賛はありましたけどね。年頃の男の子ならある程度可愛い子に告白されて付き合わないわけがありませんから。そんな都合のいい事態を放っておくほど達観していたら人類はこんなに増えはしていませんよ。
最悪な言い方だ。
友達なんだからそれくらい多めに見てくださいよ。
大義名分を突きつけられ追求は終わりになった。そう、自分たちは紛れもなく厳密な意味で友達なのだ。3人は友達同盟のメンバーなのだから。高校に入って間もない頃僕らは変わった場所で知り合った。三宮に買い物に行った帰り電車で寝過ごして終点の須磨浦公園まで来てしまった。そのホームに二人はいた。
早く帰ろうよ。なんでこんなところで何本も電車をやり過ごさないといけないのよ。
やはり朝日は俗物ですね。こうやっているといつもと違う時間が目に見えませんか？
だからさ、こんなことは千里一人でやってよ。休日がもったいないよ。
ちぐはぐなやりとりだなとぼんやり聞きながら、僕は端の席に座った。二人が手をつないでいることが妙に目に残った。
あら、あなた乗り過ごしですね。せっかくだからこっちへどうぞ。
あ、君、大神くんじゃない？
それから2週間ほどして、千里がこんなことを言い出した。
じゃあせっかくだし、大神くんも友達同盟に入りますか。
二人はもともとその得体の知れない同盟を中学生の時から結んでいた。同盟といっても秘密をばらすことと嘘をつくことを禁じているだけの緩いつながりだった。
同盟に入るからには違反は厳禁ですよ。私も朝日も嘘をついたことありませんから。
それが嘘だってオチじゃないの？
もし嘘なら私の小指を切り取って小包で送りますよ。
そんな猟奇的なことしなくていいし、そんなものいらないよ。
それではいい同盟関係を育んでいきましょう。ただし同盟を破ったらきつい制裁がありますからね。例えば、毎日舌を1ミリずつ切り取ってからしのたくさんついた豚まんを食べてもらうとか。
はい、ちょっとと言いつつ長々と聞いていただきましたけども、まあ、こんなワンシーンがあります。まあ、普通に考えればね、朝日っていう女の子がミトっていうその唯一の男の子に告白して、ああ友情崩壊の危機かなと思うんですけども、まあ最後まで読むとそんな生優しい子じゃないですね。で、あとはね、皆さん思ったかもしれませんけど、千里という女の子のですね、ぶっ飛び具合がやばいですね。友達にいたらドン引くレベルなんですけど、なぜこの千里と朝日ミトはこう友達なのかって、その謎も、最後の最後でわかります。まあこんな、不思議でそして不安定な関係の中ですね、ミトと朝日は結局付き合い出すんですけど、そこで思わぬことが起こるんです。物語のターニングポイントとなるシーン、ドラマで聞いていただきましょう。
あ、ミト、おはよう。
おはよう朝日。
あれ、千里は？
うん、なんか遅刻しそうだから先に行ってほしいって。
もしかして気遣われてるのかな、僕たち。
それは嬉しいけどちょっとやだな。
しかし千里は1時間目の開始時刻になっても現れなかった。
みんな落ち着いて聞いてくれ。今日駅のホームから細川千里が落下して亡くなった。今わかることは以上だ。
そして葬儀も終わった数日後、ありえない電話が僕の携帯にかかってきた。
お久しぶりです、千里です。私は忘れ物をしてしまいました。ですから返してもらいたいんですよ、忘れ物を。近いうちにお迎えに上がりますから。
そうなんです、千里は死んじゃうんですね。にしてもこのシーンだけ抜粋するとさながらホラーですね。千里から電話がかかってくるんですけども、ただですね、物語の世界観からね、いくとこの千里からね、死後電話がかかってくるっていうのはね、登場人物2人はあんまり驚かないんです。理由としては、千里だったらやりそう、読者の僕らもですね、あの子だったらやりそうっていう
思ってしまうんですね。この辺がね、僕がそのふわふわし始めるって言ったたとこなんですけども、まあ、ディレクターがさっきふわふわだとなんか印象悪そうだから、アリス・イン・ワンダーランドとかでいいんじゃないですか。そう、そんな感じ。なんか現実にはありえないことなんだけども、なんかありえてて、かつなんか納得してしまう。千里さんの周りにはそんなことばっかり起きます。まあそれでですね、この友達同盟は、まあ、千里の死によって崩壊ではないんですけども、奇妙な形になっていくんですね。この友達同盟ってのは一体そもそもなんでできたのか、そして千里の死の真相は一体何なのか、まあその男女の中に発展するのかどうなのかっていうところも含めてですね、いろいろと謎があって面白くなっていきます。まあ、他にもね、千里がたびたび口にするお互いの値段なんていうですねキーワードがありまして、水戸と朝日は3770円、千里と水戸は3170円、千里と朝日は600円以下っていうわけのわかんない数字があるんですけども、これは一体何なんでしょうか。各小タイトルを見ていくとピンとくると思います。そんな感じで、まとめに入りたいと思いますけども、ライトノベル新人賞でデビューしたね、いわゆるライトノベル畑の著者さんだったんですけども、ハードカバーの本でね出されて、非常にこの内容がね、なんだろうね、有川博さんとか全然違うんだけれども、でもそれに近い感じ、なんか文学の方よりのライトノベルっていう感じがしてですね、読んでて面白いです。ディレクターとさっきポロポロ言ってたのがね、すごいな、日常っぽい表現多いんですよね。キュービーハウスで髪を切るとかね、800円の定食が高いとかね、高校生の日常っぽい雰囲気と、その千里のなんか魔女っぽい発言と、女っぽい水戸、そしてよくわかんない朝日っていうね、なんかこの不思議な感覚が、日常に近いんだけどもちょっと不思議みたいな、そんな感覚が味わえる作品です。まあ8月です、暑いです。読書感想文なんか書いてた時期ですけども、小説読みたいなーって人、ちょっとねこのふわっとした冬感を感じてみてください。では書籍情報です。友達同盟、森田季節著、角川書店より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。文学作品のご紹介でしたけどね、いかがでしょうか。文学たまには読もうと、僕もねあんまりこう仕事以外で最近文学読まなくなってきちゃってね、読みたいなーっていう風に感じた作品でした。というわけで関連書籍、まあ、以前に紹介した文学をご紹介するんですけども、新刊ラジオ第736回2009年2月11日号少女、これは港かなえさん、告白がね映画化されて話題になりました港かなえさんの作品で、このぐらいの高校生ぐらいの年頃の女の子の、ね、まあ、感情の機微というのが味わえる作品です。もう一つ、新刊ラジオ第632回2008年10月13日号すべての若き野郎ども、荒くれた男子2人を主人公にした青春小説なんですけれども、ディレクターとして僕としてはここに出てくるおっさんが大好きです。セブンのおっさんが大好きです。まあ、ぜひぜひ見てみてください。そんな感じで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも。日光東照宮には柱が一本だけ逆に立てられている部分があります。さて、それはなぜでしょう。
ほう、なんでですか。
石橋です、よろしくお願いします。、はい、正解とか別にいいですか。
いや
オーディオブックを紹介するコーナーですか。
いや
何言ってるんですか。
いやすごい気になるんですけど、
はい、というわけで本日紹介したいオーディオブックいきましょうよ。
そう、
はい、というわけで本日はこちらです。
超速日本文化史の流れ増補改訂版。はい、
はい、
久々ですね、超速
ですね。
相変わらずオーディオブックになってますこの超速シリーズですが、
これは面白いですね。
あのね、竹内さんっていう著者さんがですね、はい、毎回毎回写真がちょっと面白いんですけど。
そこ、
うん、面白いですねやっぱり。はい、日本文化史の流れということで、
はい、
日本史好きな僕としても結構苦手なところをね。
そうなんですよね、日本史好きな人とか勉強する人って、そのいわゆる歴史の事件とかは追うけれども、
はい、
テストに絶対文化的なことって出るんですよ。
出るんですよ。
で、逆にこういう文化的なところから歴史的な事件が起きたりっていう背景があるのに、結構みんな別個で考えちゃうじゃないですか。
そうですね、逆もまたしかりですが、
はい、で、まあその文化面 をですね、より根深く勉強するための一冊と言っていいでしょうね。
はい、はい、でまあ教え方がやっぱり面白いんですよね。
はい、
例えばバスさんがさっき面白いって言ったらこれでしたっけ。
あ、これですね。まあ、日本古来の文学みたいのがあるじゃないですか、
はい、
例えばサラシナ日記とか、
はいはい、
カゲロウ日記とか、
はいはい、
企業があるでしょ。サラシナ日記、キャピキャピ帳からヒルメル帳までサラシナ日記みたいな書かれ方してるんですよあと
間違いない、
藤原の道綱の母、教育ママとなりカゲロウ日記を執筆とか、あとですね、かぐや姫、プレイボーイ、光源氏、
あと近世に入って田山かたいとかで、はい、あれで初めてそのいわゆるその喋ってる言葉が文学になったじゃないですか。
ありましたね。であ
れについての竹内さんの一言が、田山かたいって女っぽいよね
結構そういう風にですね、ざっくりバランに書かれている部分とかもあって、まあ、文化を知るのには結構面白いんじゃないかなと思います、
はい。今回触れませんでしたけどね、まあ、銅像とか仏像とかね、はい、そういった話も出てきますので、
はい、というわけでですね、本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイト FEEBE で配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEEBE と検索していただくか、カタカナで FEEBE と検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っております。さっきの答え聞きたい。
聞きたい聞きたい。
本当に聞きたい。
聞きたい。
あれ、柱を真っ当に立ててしまうと、完成しちゃうんですよ。
なるほど。
完成すると、あと待ってるのは、崩壊だけなんです。
はいはいはい。
なので、あえて完成させないように柱を逆に立ててるんですね。
芸術家だな
ぁ。はい。